はい、始まってました。
始まりました。はい、
どうも皆さんこんばんは。
こんばんは。
若い力による新しいチャンネル桜、桜時代2回目始まって、まいります、ね、ここ渋谷のチャンネル桜本社スタジオから、生放送でございますけれども、はい、いやついにね2回目を迎えました、木間さん。
はい、
あのネット界では木間さんの人気がまさにねこうもう うなぎも登り、
ね、そうなんですか。
そうです。
こいつ誰ってすっごいたくさんあの質問が来てるって言われましたけど。
そんなことないでしょう。これからは僕は木間さんの時代だと思ってますよ。まあまあさ、まあはい、とりあえずそんなことはさておきですよ。ね、あのぜひねあの前半のフリートークみたいな感じで、はい、始まっていきたいと思うんですけれどもね、あの僕ぜひねあのこの前何やりましたっけ、尖閣ビデオでしたっけ。
尖閣の件について話します
、ね、ですよね。今回はね僕結構こうちょっと自分の色というか自分の趣味のアンテナを広げていって話したいなと思っていて、
ぜひ、うんうん、ね、ぜひ話したいっていうことがあるっていう、う
ん、今日はね、ま、前回の時もちょっと言ったんですけれども、あのはやぶさについてですね、はい、はやぶさからちょうど2日前かな、一昨日のニュースかなんかで、はやぶさのカプセルから1500個の、糸川由来の地球外由来の、粒子が、見つかったよという、まずここから僕ちょっと始めたいと思うんですね。
ありましたね。
でね、JAXA でこれ記者会見を昨日一昨日かなやってました。ちょっと僕見たんですよ、昼間だったんですけど、うんうんうん、生放送で。でまあ僕もね文系人間ですから、あのなかなかねサイエンスティックなことってなかなか、うん、あのわからないんですけど、その生放送とかねいろいろ僕もあ、まあこれからいろいろ話してきますけれども好きで、ぜひねこれ、まあ、地上波でもいっぱいね最初はやらなかったんですけど、うん、最近結構やってるんですけど、まだまだ結構わからない人多いんじゃないかなと思って、うん、いかにねこのあのはやぶさっていうのが素晴らしいかっていうのをちょっとだけ今日最初におさらいさせていただきたいんですね。で、まあ、はやぶさが糸川に着陸をしましたと。で、まあ、その砂的なもの、本当はねここにビーコンみたいなバカーンと糸川の表面がサンドになってますから、そのサンドにビーコンみたいなのドーンと打って、その、衝撃で砂を回収する計画だったんですけど、そのビーコンはあの打てなかったんですよ、故障してて。ただその着地した段階でちょっとこう砂が舞い上がって、そこの、まあ最終巻カプセル AB ってなんですけど、うんうん、A の方に入ってたらしいんですよ。で、まあ、それがねどんだけすごいことかということなんですけれども、今まで隕石学っていうのがいろいろあるんですね。隕石の学問ですよ。隕石を研究する学問、隕石学。
隕石だけ
に。でね、あの隕石ってあの石だから、あのなかなかこう当たり前ですけど、隕石が落ちたよっていうのは、まあ、夜中でも昼間でも本当はいつでも隕石って落ちるわけじゃないですか、うんうん、まあ、夜中だったら火球って言ってね、火の玉といって、あのシューってこうやってあの辺に落ちたとか分かるんですけど、まあ、大体分からない。で落ちたところもなかなか分からないでしょ。だって隕石って石なんだから、外見はね。で隕石って一番地球上で発見されるとこってどこだか知ってます？
私なんかオーストラリアの民家にものすごい数、うん、
それ多分あの、まあ、砂漠、
まあまあ、それ確かガスだ、そうそうそう、ガセだったと思うんですけど、
砂漠とかもあるんですけど隕石がね一番発見されやすいところって南極なんですよ。
南極
真っ白だから、
あ、見つけやすい。そうそうそうそう。それって別に南極にいっぱい降ってるっていうわけじゃなくて、
そういうわけじゃないです。
あのすぐ分かるっていう。
そうそう、あのだから隕石が落ちた時に、まあ、あのまあ砂漠にしたってどこにしたってちょっと難しいじゃないですか、うんうん、その普通の見たくれは普通の石なんだから、うんうん、でも南極に結構調査隊とか行くと隕石を持ち帰ってくるんですよ、南極。それって結構ね、南極に行く目的って天体観測とか気象観測プラス結構日本の調査団とかは隕石を持って帰ること、もうその隕石学者も同行したりするんですよ。で、まあ、そのいうふうにして南極から例えばね持って帰った隕石を、まあ、研究するんですけれども、今までの隕石学っていうのはその隕石の、例えば隕石何にしましょうかね、まあ、これが隕石だったとしましょうか。で隕石って大気圏に突っ込んでくる、きますよね。その時にあの表面が全部燃えるんですよ、大気圏の摩擦で。だから今までの隕石学っていうのはこの全部これが剥ぎ取られた状態で南極にポッと落ちてるから、この中のものをしかわからないんです。
外側が今まで見ることできなかった、
永久にわからないんですよ。だって燃えちゃうから、
まあ、落ちてるの拾ってる分にはそれは見れない。そうそうそう、
だから、ね、あの地表に落ちてる隕石っていうのは、うんうんうん、 あのね、じゃがいもで言ったら芯の部分です。
じゃがいも、
そうそうそう、まあ隕石ってじゃがいもっぽいかったりするので、じゃがいもで言ったら芯の部分ですよ。でもじゃがいもを研究するために芯の部分だけ研究しても、それはじゃがいもを研究したことにはなりませんね。じゃがいもを研究するためにまず表を見て、あの皮をペロってめくってっていうことをしなきゃならないんですけど、今まではそれ物理的にできなかったんですよ。それは今のような地球の大気のせいです。まあそれで我々は守られてるんですけど、それはね、今回糸川は本当にその、あ、糸川じゃない、はやぶさはその糸川に着陸して、その本当に表面のジャガイモの皮の部分を直に取ってきたっていう、これが凄まじいことで、あの JAXA も会見でやってましたけど、今までの隕石学っていうのが、あの根底から覆って隕石学の、ま、なんか別の学問ができるぐらいすごいことだったっていうのが学術的に意義があるんですよね。
それは見つかったのを、研究した結果がすごかったっていうのではなくて、はい、見つかったこと自体がすごいっていう、
まずこれ研究は解析はこれからするんですよ。なんかスペクトル解析とか、なんかこうなんか放射線当てたり、なんとか電磁線を当てたりっていうことはこれからしていくんですけど、まずこのそもそもそのジャガイモの皮が全部剥ぎ取られたものしか人類は見てこなかったので、それがあるというだけでこれはすごいと。でもう一つはやっぱりこれぜひね、チャンネルさくらの番組なんで僕は言いたいのは、昔あの人類の冒険の歴史っていうのがあったじゃないですか。より遠くに、より深く、より高く行きたいっていうのがね。で、例えば僕もこれから話す、ま、漫画とかアニメの話と関係するんですけれども、あの例えば雪村誠のウィンランドサガっていうのがあって、それはバイキングが昔あのコロンブスが新大陸に行く前に、あの、ま、グリーンランドとか、あのカナダのバフィン島とかね、あのアメリカの東海岸のデラウェアとか、あの辺に行ったよっていうような話もあるんですけれども、まあ、その後15世紀ぐらいですよね、まあ、大航海時代っていうのが始まるわけですよね。でまず最初に行ったのは、まあ、木間さんもご存じ通りコロンブスですよね、クリストファー・コロンブス、これイタリア人ですよ。でそれが、まあ、いろいろスペインのイザベル国王にこう言ってですね、お金をもらって、あの大航海時代で行って、まあまあ、最初そのキューバかどっかの辺に行って、インドだとかってまあ信じてたとか信じてないとか言ったんですけど、その後に例えばアメリゴ・ベスプッティとかですね、それ あとマゼランが世界一周しますよね。まあ正確にはマゼランじゃないんですけど、マゼランが世界一周する、これも大体スペイン人とか、それからポルトガル人なんですよね。でそのちょっと前に、あの中国のテイワっていうやつがいて、これも冒険家なんですけど、それがマダガスカルの方まで行ったりするんですけど、そうそうそうそう、でインド洋一周とかするんですよ。でまあそういう大航海時代の流れがあって、まあ、あの人類大体15世紀ぐらいですよね、大体アメリカ大陸も行って南米も行ってっていう、大体これは全て、スペイン、それからポルトガル、それから、イタリア、大体この辺の国にやられたんですね。で、まあ、一旦その大航海時代終わりますよね。その後20世紀になってから、今度あの、まあ、最初にさっきも言った南極の話ですけど、南極に初めて南極点に到達したのはノルウェーのアムンゼンですね。これはノルウェー人です。まあ白人ですよね。でこのあと、20世紀になります。そして、宇宙に向かっていきますよね。で最初に人類が、宇宙に出た時に、どこの国か分かりますよね。有人宇宙飛行をしたのはソビエトですよね。ソビエトのユーリー・アレクサンダービッチ・ガガーリンですよ。あれがソビエト人ですよね。その後に、月に行きましたよね、アメリカ。今度はアメリカですけど、それはルイ・あのアームストロング船長、それはアメリカ人。いいですか、僕なんでここまで言うかっていうと、大航海時代からイタリア、ね、スペイン、ポルトガル、それからノルウェー、それから20世紀になって、ソビエト、それからアメリカでしょ、全部西洋の白人なんですね。で21世紀になって2010年ですよ、火星の外の軌道を回っている糸川、もう完璧に人類の冒険の歴史を塗り替えたのがまさにね、日本だったわけですよ。これはこのね、500年間の人類の冒険と探求の歴史をね、日本がね、ここでドーンと一気に塗り替えたっていう、この歴史的な観点、この学術的にはさっき言ったように隕石学が塗り替わりました。で歴史的にはこの今までずっと西洋人とかバイキングから始まって、ずっとね、まあ、ちょっとさっき言ったテイワっていうのがいたんだけれども、それ以外は全部ヨーロッパ人だった。この歴史がね、最後21世紀になって日本人によって、日本人というか日本の力によって塗り替えられたっていう、この素晴らしさ、この素晴らしさですよ、うん、この2点を僕は強調したいなというふうに思います。どう思います？
熱いなって思いますね。熱いでしょ。なんかついていけない話に。
熱い話なんですよ。だから1492年のコロンブスの時から、本当にずっとね、非白人っていうのは 発見される側だったわけですよね、うんうんうん、インカ帝国にしたってマヤにしたってずっとこう従属してていたわけですよね。で宇宙開発にしたって、まあ、最初は ソビエト、まあ、ソビエトはまあ一応白人スラブ人だから白人でしょ、まあ、別に人種間の話をする必要もないけれども、でもねやっぱりなんかここで僕アジア人が、まあ、帝和以降の以来の大開挙ですわ、これは歴史的に言ったら、うん、だから500年ぶりの大海峡であって、今までだからせいぜいが南極点到達と か, なんかマリアナ海溝到達と か, なんか北極点をなんか潜水艦で行ったり来たりしましたっていうのはだいたい地球史的にはこのぐらいのレベルなんですけど、うんうん、はやぶさがやった記録っていうのはここから東京タワーぐらいのあれですから、もう距離が違うんですよそもそも の7年かけてねっていうのが、まずこの2点を押さえたいなと思いますよ、うんうん、なんか圧倒されちゃってますね、うん、
なんかね、それだけすごいっていうふうに古谷さんが言う割には、うん、はい、なんか日本でそんなに騒がれてなくね、うん、っていうのが、
いや、ね、やっぱり最初の時はひどくかってそれ第1回目の放送の時も言ったんですけど、最初の時はやっぱりひどくて、
だって、糸川が戻ってきた時でしたっけ、うん、あれ中継がね、ニコニコで中継してたんでしたっけ、
そうですね、
それだけしかやってなかったんじゃなかったでしたっけ、BS とか地上波は
うん、
どこもやってなくて、
ないですね、海外の、ね、BBC とか、CNN とかロイターとか AP はやりましたよ、オーストラリアでもやりましたけどね、日本はやってませんでした。ただその後に新聞とか結構、新聞メディア、活字メディア結構
使える、月の日新聞でね、
うん、だから結構出ましたけど、それ以降結構、やりましたね、うんうん、だから、まあ、それはそれでいいんですけど、もうちょっとね、中国の例えば、中国がこの3年か4年前に有人宇宙飛行を初めてやったんですよ。それがね、確か、神舟1号とかいうやつをやったんですね、中国の初めての有人宇宙飛行ですよ、うんうんうん、それはソビエト、さっき言ったソビエトが最初にやった、次がアメリカがやった、で3番目にやったんだとか中国言うんですけど、それはね、うんうん、ほとんどね60年前の技術なんですよ。それソビエトのスプートニクの技術なんですよ。でそんなの技術的には何 の, し見るべきもないんですけど
技術的に、
うん、中国人はお祭り騒ぎだったんですよね、うん、だからもうそれはそのぐらいに日本もやった方がいいと思うんですよ。うん、あんな大したことないことだって
大したこと
そうそう大したことないことだって、中国なんか新州1号なんとかかんとか万世みたいなこと万世は朝鮮だけどさ、万世とか言ってた、言ってた
でも実際にね、うん、まあ、有人飛行やったのはその3国しかないっていうのはね、
ああ、まあそうです
ね、
まあ、日本も
すごいすごいっちゃすごいですよ、
うん、
そうそう、それはね、
日本もね結構ねできるんですけど、まあ、だから本当に、ね、ここ 2,3 日糸川に行くっていうことだけでまずもう奇跡で、行って帰ってくるのはもっと奇跡で、そこにねサンプルが入っていたっていうのは、これはもう本当に異常、異常です糸川は、はやぶさは異常っていうぐらいできすぎたもんで、本当にね JAXA の人ももう笑いをこらえきれないっていう感じでしたね、うん、
やればできる、
そうそうそう、まあ、やってもできんことをやったわけだから、
一回ね通信が途絶えたりもしてね、
う
ん、それからまた復帰してっていうのね、
そうそうそうそうそう、
なんか本当にドラマチックな話でしたよ ね、
ね、だからハリウッドがやらないんだったらね、日本が某20世紀少年とか3部作で100億円ぐらいかけるんだったらねあんなななんかああいうのにかけるんだったらさ100億ぐらい使ってですよ、はやぶさっていう映画を僕は作るんだ
と、ハリウッドがやらなかったらとかそういう問題じゃなくて、日本がやるべきですよね。
だからちょっと映画の話もしますけど、例えばクリント・イーストウッドが硫黄島からの手紙っていうのを作ったじゃないですか、 あれ僕も出来がいいって聞いてたら、見に行ったら本当に出来が良かったんですよ、本当に素晴らしかったんですよ、渡辺謙さんが栗林忠道 で、はいはい、で僕がすごく良かったのと同時にものすごく悔しかったのは、これはなぜクリント・イーストウッドなんだと、なぜこれは日本人がやらないんだと ね、
まあね、
うん、本当にね、はいはい、だからああいう僕ね結構ね映画も好きなんで、うん、見て映画をこういう視点で見るんですよ。おかしな日本は描かれていないかっていう目線で、例えばね SF のカール・センガン原作のコンタクトって映画は北海道が出てくるんですけど、なんかそれアイスランドかなんかでロケしてるやろうって、なんかねなんかなんか壁の掛け軸に努力とか書いてますよ、なんか日本の家のなんか努力って書いてみかんが置いてあってとか、何なのっていう、そういうおかしな日本がいっぱい出てきてそういうのを探すのが僕すごい好きなんですけど、クリント・イーストウッドの映画では一切なかった 本当に日本だったんです
よ。だって本当に日本人の俳優さんばっかりね、うん、しかも有名な人ばっかり使ってやってましたからね。
どこの
日本で活躍してる方、
そうそうそう、どこの国 の、 うん、映画かって言って、やっぱりあれ普通に見たら日本の映画でしょうと思うんだけどね。それがアメリカ映画だったっていうことが僕は衝撃で、ただあれね、2部作でね、父親たちの成長期も僕見たんですけど、あれはまああれはアメリカのあれだったから、
ね、
あれはあれで面白かったですけど、やっぱりね、イオトからの手紙っすよあれは、うん、でまあそういう感じでね、ちょっと本題に入っていきたいんですけども、あれですよ、今言ったように、結構ね、こう僕なんでこういう宇宙のこととか好きかっていう、結構アニメとか漫画とかがあって、うん、で例えばこの JAXA なんかっていう話も、例えば新海誠の、秒速5センチメートルとかにも結構こう熊本の、うんうんうん、見ました、
知ってます、知ってます、めっちゃ見ました。
あ、本当に？
はいはい、
あれで鹿児島の種子島宇宙センターの話がよく出てくるんですよ、
出てきますね。
結構ねアニメで種子島うんぬんっていうのが出るのはあのぐらいじゃないかなと思うんですよね。
あ、私も見たことないですね、うん、そんな、うん、
で、まあ、僕の好きなプラネテスとかは、完全に架空の SF、 雪村誠とさっきウィンランドサガの話ちょっとしましたけど、うん、それは同じ作者でプラネテスって書いてるんですけど、それはそれ架空の話なんで、種子島宇宙センターとかは出てこなかったですけれども、やっぱりね、アニメの世界にも密接に僕関わってるからこそ好きなんですけど、でぜひね、この今日は、まあ、せっかくなんで、日本のアニメとか漫画とかっていうのが、まあ、世界中にどういうふうに需要されているのかみたいな話をしたくて、で特にね、やっぱり今話題の尖閣問題とかで話題の中国でどういうふうに需要されているのかっていうのが、ぜひちょっとだけ触れたいなと思っていて、でちょっと先週から明治大学の方でちょっとある先生の講演があって、僕ちょっと漫画家の山野先生と一緒にちょっと、うんうん、聞きに行った、その元ネタなんです、うん、こちらのね、
これね、はい、
元ネタなんですけど、中国ではね、日本のアニメのこと、あ、まあ日本のアニメじゃないです、アニメのこと中国ではなんていうか知ってます？あのね、こう言うんですよ、動漫って言うんですよ、ね、動く漫画、まあそのものズバリドンピシャの名前なんです。中国ではね、アニメのことドーマンっていうらしいんですって。で、中国の大学にはドーマン研究会っていうのは、いわゆる日本のマンケンですよ、まあアニメですけど、それがあって、でただドーマンってアニメのことですけど、実質上このドーマンっていうのは日本のアニメのことなわけですね。要はアメリカでもピクサーとか作ってるじゃないですか、アニメ。ただあんまりね、なんかピクサーとか作ってるアニメとか、例えばフランスの、とかが作ってるアニメって、あんまりこう中国人には受けが良くないらしくて、やっぱり中国人って日本のアニメが大好きらしいんですよ。ドーマン
受けが悪い、
半日をやってるんだけど、カルチャーにしては日本のアニメが大好きらしいんですよ。
不思議ですね。で日本だと結構ね、ピクサーとかも人気ありますけどね。
そうそう、ピクサーほとんどないらしいですよ。
それはなんか規制とか関係ないのかな、う
ん、いや、それでね、規制があって あるんですよ。規制が実はあって、やっぱり中国政府がその文化侵略を防止するために、
文化侵略、ね、
文化侵略を防止するために、はいはい、何だったっけな、なんか放送枠があって、で、放送枠をこう、テレビ放送枠ですよ、をなんか週に何本以下までにしなければならないっていう決まりがあるらしいんですよね。でそれは文化侵略をされてなんですけど、ただその、週に何本かしかやれないそのアニメの枠の9割が日本製なん
です。9割。
そうそうそう。まあだから例えばなんだろうな、まあいろいろあるんじゃないですか。ナルトとか北斗の拳とかさ、ドラえもんとかいろいろあると思うんですけど、そういうのが9割型、まあ多分鈴宮春日とかエヴァンゲリオンもやってるんだと思うんですけど、そういうのが9ほとだから。中国でのドーマンイコール日本のアニメなんですよ、
うんうん、
完全に日本のアニメ文化圏なんですよ、あそこの国はね。ほうほうほう。でまあいろいろそういう若者が日本のそのドーマン研究会とかをはじめとしてでやってると。でやっぱりその今言ったように文化侵略って言いますけれども、こうやっぱり中国共産党っていうのは文化の力をかなり恐れている部分があると、
うん、この前も言ってましたよね。そうそう、
だから結構こう規制をして かけてくるんですよ、うん、で中国がまあ文化をまあ規制するっていうのは、まあ、今に始まったことじゃないんですけれども、うん、まあ、ずっと前からそう文化規制みたいなこと韓国もやってましたね。大衆文化、日本の大衆文化ポップスとかを規制したりするとかは韓国も結構やっているんですけど、それはやっぱり第1回目の放送で言った通り、文化っていうのはイコール政治的なイシューが入っていく、政治的な問題がそこに入 入っていくから、でだからこそ文化というのは力があるから、あの規制したいっていう、まあそういう、まあ、中国韓国政府のもあの目論見があるんですね。で、あの結局なんで、まあ端的にこの講演会で僕言ったのが、聞いたのは、あのなんかね、中国の若者、まあ、韓国は分かんないですけど、中国の若者ってその同漫、まあ、イコール日本のアニメはものすごい同系の対象らしいんですよ。
同系？
憧れてるん
ですよ。ああ、憧れ。
うん。
何を憧れてるんですか？
で、僕も何を憧れてるのかなと思ったんですね。それ端的にアニメの脚本的なものなのかとか、アニメのテクニカル的な部分なのかと思ったんですけど、まあそれもあるでしょう。その爆発シーンがすごいとか、まあ平野サーカスとかいろいろ言いますからね、昔のマクロスからの蓄積感とかあの、まあ、それはともかくそういうのはあるらしいんですけれども、まあ、それもすごいんですけど、あのね、日本のアニメを見て中国人が驚嘆するのは、日本のアニメの中には例えば恋愛が描かれていたり、
恋愛、
あの政治的なものがないっていうこと。
あ、普通の日常生活が漫画でアニメ、まあ、動漫で描かれてるっていう、う
ん、それが驚嘆なんですって。
そんな驚嘆するほどのことなんだ、
う
ん、
でね、あのね中国もその日本の文化力にかなり危機感を覚えていて、中国もちょっと何年前かちょっと忘れたんですけど、国家動画生産基地っていうのを作ったんですって。国家動画生産基地これは動画っていうのはアニメのことですけど、
はいはいはい、
これを作って日本の文化力に対抗しようとしたんですって。
で文化力
なんかそのアニメ、中国の共産党が作ったがバックアップして作った中国製のアニメっていうのが、なんかクレヨンしんちゃんのパクリっぽいやつらしいんですって。
パクリっぽい、
僕見たことないですけどなんかものすごい政治的なメッセージが入ってるんですって。なんか党中央と共に人民は邁進するみたいなことのアニメ画を作ったらしいんですよ。
それは、なんていうんですか、さりげなく入ってるのか、
うん、違う、もうなんかクレヨンしんちゃんみたいのが党中央とか書いてそういうアニメが、そう党中央は爆弾だみたいなことをやって、我々人民は党中央のミサイルの前衛であるみたいなことをやって、そうそんな感じのアニメらしいんですよ。でね、僕ら日本人が思ってもそうだけど、そんなの面白くもクソもないでしょ。わかります？そんなの見ても何のあれもないと。でそんなのばっかだったんですって、中国、まあ、今でもそうらしい。それしかなかったんですって。なんか何かをやっても全部そのなんか共産党はどうのとか、なんか人民のなんかこのなんか農村、都市が農村包囲するとか、なんかそんなことばっかりやってて、本当にこの中国人が日本のアニメを見た時に、日本のアニメは恋愛を描かれている、政治色が全くない、何これってなんて自由な世界なのっていう風に衝撃を受けているらしいんですね。だからこそ規制をしなければならないほど、まあ、規制の中で放送されているにせよ、それが圧倒的に日本の先生のアニメが9割だっていうことの理由らしいんですよ。だからピクサーもすごいいいらしいけれども、全くね、日本のアニメなんですよ。それはね、だからね、やっぱりね、日本のアニメが自由主義の象徴だからなんですね、向こうではっていう風な話だったんですよ。非常にこれ面白いんですよ。
ピクサーは自由主義のアニメじゃない？
だからね、ちょっと絵柄がやっぱり同じアジア人なんで、まあ、だから萌えとかが受けるんじゃないですか、同じアジア圏なんで。
そうなんですかね、いや私なんか憧れって聞いた時に、ね、その恋愛とかやって普通のそういう生活をしてる人たちがなんかに憧れるのかなって思ったら、はいはい、そうじゃないんですね。
いや、そうじゃない、いや、まあ、それもあると思うんです、それも例えば日本の日常が描かれているとか、まあ、何でもそうなんですよね。例えばなんだろうな、例えば新世紀エヴァンゲリオンにしたって、極めてこの日本的な、マンションの中の風景だったり、日本的な街の外観だったりが描かれている。で、まあ、まあガンダムとか言ったらないんですけどまあ、そういうのもおそらく憧れはあると思うんですけど、何しろそこに政治的なメッセージがないことについて非常に憧れを持っていると。
そこなんですね。
だから日本のアニメっていうのはその自由の象徴らしいんですよ、向こうでは。なんでこんな自由な生活をして
自由
なテーマを描けるんだ。だから本当にね、中国の僕映画も好きなんですけど、中国の映画とかを見るとなんかね、本当にね、もうなんかちんたらちんたらしてるんですよ。なんかね、実存主義みたいな、なんか なんか
中国の映画
ね、本当になんかなんていうのこの古いねソ連の映画みたいな感じのね、なんか写実主義でね、本当に面白みもなくてね、おじいちゃんがねなんか山の向こうから薪を担いでそれをうたーって長回しで映しているとかね、もうないですよ爆発とか。だから香港映画は違うんですよね。香港映画っていうのはすごいでしょ、アクションがあってカメラがパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッていってね、中国の大陸の映画はね全くないんですよ。全くなくて、なんか本当にね、まあ実存主義というかね、写実主義かな。でアニメにしたらアニメだったらもう完全にえ、なんなんですか、
いや、
なんか喋り過ぎ、喋り過ぎ
すげえ熱くなってるなっていう感じでなんか見てたんじゃないかな。
そうそう、
あのチャンイーモってどこの人でしたっけ。
大陸大陸、あ、あれはでも香港と合作してます
ね。香港ですかね。
チャンイーモって初恋の来た道とかですよね。
またあれはね香港映画とはちょっと違うかなとか思って、あれどうだ
ったいや、キマさんもっとアニモタでついてきてくださいよ
えーみたいな。
それで、いや、それで、まあ、日本のアニメが中国にの若者とかそういう世代にとっては自由主義の象徴であるっていうのは、端的に言うと、まあ、さっきの僕ハヤブサの話したところに僕は実は微妙に絶妙につなげていきたいんですけど、中国の文化っていうのは上からの押し付けなんですよ。ね、共産党がこれをやるぞ、ね、あの党中央のアニメを作るぞって言って下請けが作って、はいどうぞ、全く面白くない。だから上から命令されたあのトップダウンの文化なんですよね。これはね文化とは言わないんですよ。で文化っていうのは常にボトムアップなんですよね。民衆の力が作っていくのが文化なんですよね。だからアニメはじゃあ日本が国策として作ったアニメありますよ、戦時中にありますよ、野良黒三等兵とかね、あの戦時中にあったあのマレー沖海戦とかありますけれども、戦後の例えば手塚手塚治虫あるでしょ、手塚治虫はじゃあ公務員だったんか、手塚治虫は日本政府に金を出されたんかって違いますから、ね、手塚治虫はあの時はそうって漫画見たら分かるけれども、コツコツコツコツとね、なんかこうあーって書いて応募してね、その下になんか時はその文科生がいて、あれは何の政府の公的な援助も何もなかったわけですから、ま、漫画家のね卵たちが頑張って石森章太郎とかね、あの藤子不二雄 A とか F とか出ていった、それが日本のアニメの鉄腕アトムから始まる戦後の歴史の中でしょ。それは政府の意見とか入ってないでしょうね。ボトムアップ、民衆の力でしょ。それがね中国はね上からしかないんです。だからつまらない、中国の映画アニメもだからつまらないんですよ、ね、さっきも言ったハヤブサももちろん国の予算は作ってるけども、本当に名もなき技術者があのものすごい壮大なことをしたいっていうボトムから の計画だったわけですよ。だから素晴らしいんですよ。だってあれ国策としてもちろんやってる部分はあるけれども、あれ例えば企業名出していいか分かんないけど NEC がね、民間技術があれはめちゃくちゃ NEC がハヤブサのエンジン水力エンジンのところには作ってるんですけども、あれもやっぱり、ね、民間の力こそが文化力なんですね。だからこれをね中国人が見たら、あの2つの意味で羨ましがる、1つはアニメの技術の高さ、もう1つはそのいうアニメを作っていい日本という自由主義国家の素晴らしさなんですね。この2つですよ。
でもつまりそういう話が出てくるってことは、うん、もう中国の中でもそういう疑問を持ってる人っていうのがものすごい数になってるってことですよね。
そういうことだと思います。
実際表にこう出てきて外国でもそうやって話されちゃうっていうのは、
そうです。だから本当にね、あの例えばソ連の時も例えばソ連が第二次大戦の後に大祖国戦争という映画作ったんですよ、
うんうん、
でそれはソ連軍フルキャストでねT34 とか使って、大キャストでやったんですけど、それは例えばナチスだって民族の祭典っていう映画を作って、で、まあ、国策として作った文化素晴らしい部分も面白かったり壮大だったりする部分もあるんですけど、やっぱりねトップダウンの文化っていうのはねどこかつまらないんですよね。本当にね、なんかトップダウンのね、昔インターネットでもインパクってのがあってね、インターネット博覧会って言って 森首相の時かな、なんか坂井谷太一とかがなんか考えたんですよ。でそれで政府がねインターネット主導でねインパクっていうネット上のあれを作って、僕その時大学生か高校生だったんですけど見たんですよ。クソもつまらねクソもつまらね本当につまんなくて、2チャンネル見てた方がよっぽど面白いなっていうね だからそれ何が違うのかっていうとあの文化っていうのはこれを やれとかね、こういう素晴らしい絵を描けとか、こういう素晴らしい映画を撮れとか、アニメを作れとか、漫画を描けって命令されるもんじゃないの。
うん、
創作っていうのはこういう表現がしたいから世に通ってやるっていう、そのものすごい地道なボトムアップのものが文化なわけですよ。うん、それをね、中国人が、まあ本当はやりたいんだけどできないんでしょうね、あの体制が。だから本当にね、僕は中国はいくら軍拡をして軍備で日本を凌駕し、まあ凌駕はしてませんけどね、今ね、してませんけども、しようとしていても文化力ではね、僕はね100年いや200年は劣っているなと、残念だけれども。
100年200年、
うん、だって文化ってだから下から作っていくものなんで、うん、空母はね3年ありゃ作れるんですよ。で戦車だって2、3ヶ月ありゃ作れるんですよ。ところがね、文化ってね今から作ろうって作れるもんじゃないんで。
ちなみに中国ってそういう自主制作じゃない、とかのアニメとかってないんですか？
その辺はね、国家として、中国の大学の7割5分 75% に、そういうアニメ漫画学科があるらしいんです、
うんうんうん、
だからその、まあ、自主制作っていう概念がないんじゃないですか。結局
自分で作ることはしない。
いやいやいや、そういう人もいるんでしょうけど、結局それこそ戦国38さんみたいな、それゲリラ的にあのアップロードしていくしかないんじゃないですか。そういう、いやてかそれアニメってやっぱり結構集団作業なん で、
まあ そうですね、
そのやっぱり大学に入ってアニメ学科に入ってそこの予算で作ってる以上は自主制作にはならないんじゃないですかね、多分。であんまりねそういう動きは見られないですね。
うーん、
さっき言った秒速5センチメートルってあったじゃないですか。
うん、
あれのなんか
秒速5センチメートル、
そうそうそう、秒速5センチメートル、ね、それのあれのなんか、はい、あの中国でね、なんかねそういうね、なんかはなんか 恋道恋 なんだかそういうのあったんですよ。あ、中国でも恋愛を描いたアニメができたぞみたいなこと。
アニメ、
そうそう、それを見たらね、秒速5センチメートルと全く別れだったっていうのが、
見たことありますね、
ものすごい評判になって、うん、僕も見たんですよ。
なんか両方、うん、一緒にこう、ね、そうそう並べて、
僕も見たんですけど、
っていうのがありましたね。
ひどすぎるって
ひど
ひどすぎるこれはと思って、でそれはもう看破されるわけですよ。でなんでああいうことをしなきゃなんないかっていうとボトムアップの歴史がないんです。自分でその今言った木間さんが今意味軸もおっしゃったように、自主映画とか自主アニメの歴史がないからパクるしかないんですよ。
いや、もっといいもの作ってやろうってこうね、日本人だったらそういう方向に、ね、
だから今から始まって100年ぐらい後にはできるかもしれないけれども、だから要は学ぶって真似るから来るって言うじゃないですか。だから今真似てる段階ですよね。
いや、そこさ、こうね、うん、自分で作ってこうっていう意気込みを持ってやってもらいたいなとか、う
ん、ね、だからあの本当にね、だからあの本当にね、文化っていうのはね、あの本当にだから例えばインドも中国と同様にブリックスって言って経済発展がすごいじゃないですか、はいはいはいはい、僕もねインドは大きくなる可能性が本当にあるなと思って、うん、インドは文化力がすさまじいんです。ボリウッドってのがあって、あ、インドのね、僕ねゴラゴラアショカとかめちゃくちゃ好きなんだけども、ものすごいんですダンスが。あれはね、うん、日本人もヨーロッパ人も中国人も絶対真似できないんです。あれがねすさまじい以上ことがある以上あるがために、うん、インドの文化力っていうのはこれからますますすごくなっていくし、中国も日本もそれは追いつけないんですよ、あの分野ではね。だからそれがね、中国にはあるかっていうと、まあ香港映画には若干ありますけど、香港はまあ大陸とはまた違いますからね、というようなね、今日はねハヤブサから始まってね、あのちょっと中国の漫画のとかアニメの話
熱く語っていただきました、
ね、ものすごいちょっとノンストップですみませんこんなん僕ね3時間やれって言ったら、もう3時間バッコンバッコンですよ、バッコンバッコンですよということでね、はい、ちょっとここからはちょっと、ちょっと趣向を変えまして、今週から新しくキマニアというコーナーがね始まりました。これはキマユリさんの、フリートークのお時間ですので、私ちょっと履けたいと思います。はい、スーッとお願いします。
なんか今、はい、キマニアって紹介されたんですけど、それでいいのかなと自分でもちょっと思ってるんですけど、一応なんかあの私の気になることを毎回紹介していこうかなということで、あのまあ私ピンでこう今まで今だいたい古谷さんがいつも喋るようになるので、私も喋らせてもらおうかなっていうことで一つコーナーを任せていただきました。で、初回の今回は私が今まで口蹄疫の活動をしていたということもあって、最初にですね、このちょっとまあ今聞いてる方ももしかしたら見たことあるかもしれないんですけど、牛が消えた日というネットでですね、公開されている子ども向けの、絵本というのか、ちょっとね、 物語があるんです。これはですね、天戸晴夢さんっていう方が、全然宮崎と関係ない方らしいんですけども、が、あのインターネットでですね、自分で書いて、あの本当に作家さんというわけではない方なんですね。本当に主婦の方のようなんですけども、が書いてネットで、まあ、更年期の被害というものをたくさんの人に知っていただきたい、小さい子どもさんたちにも知っていただきたいということで、本当に、無料でこの牛が消えた日っていうので探していただけると、今見てる方もですね、あのホームページ見れると思いますので、ぜひ読んでいただきたいと思うんですけども、あのこの物語っていうのが結構、全部で13ページにわたるようなお話なんですけども、こんな感じで、分かりやすい文章でですね、更年期のことについて、書かれています。小さい子がですね、自分のところで、牛を飼っている農家の方のところに、まあ、生まれ、農家で農家のところのお子さんの話なんですけども、まあ、あのこの可愛いイラストと一緒に、文章で絵本のような感じでですね、これ絵を描いているのも五郎さんっていう方で、本業は全然イラストレーターというわけでもないみたいなんですけども、まあ、可愛いイラストと一緒に分かりやすく、いろんなお話がずっと書かれています。ちょっと長いので全部は紹介できないんですが、最後にですね、まあ、多分これをご覧になっている皆様はあの読み聞かせる方の方々だと思いますので、ぜひですね、あの最後にこの作者の天戸さんの方からですね、後書きということでちょっと皆さん読者の方へのメッセージがあるので、それをちょっと紹介させていただきたいと思います。後書き、宮崎が戦場になった日、平成22年春、宮崎県において更年期が発生しました。宮崎県民の方々の不屈の努力の結果、事態は収束に向かいましたが、畜産農家の方をはじめ宮崎県全体で多大なる物理的精神的被害を受けました。今宮崎県では県民一丸となって復興に向けて頑張っています。被害の爪痕は深く、立ち直るには長い年月がかかります。またこれからも再発の恐怖と戦い続けなくてはなりません。そんな宮崎県の人たち、子どもたちを応援していきたいという思いからこの物語はできました。実はこの物語を書いた私は宮崎県出身でも在住者でもありませんが、宮崎県の友人から今回の更年期のことを聞き、とてもショックを受けました。友人は今ここは戦場のようだと言いました。彼女のその言葉から本書を通して更年期被害について考えてもらおうというこの牛が消えた日プロジェクトを企画しました。更年期はいつどこで発生してもおかしくありません。明日私たちの周りが戦場になる可能性も大いにあるのです。最後となりましたが、宮崎県の復興と発展のために皆様のご協力をお願い申し上げます。平成22年9月、天戸晴夢さんということで、そうですね、これを天戸さんという方がですね、ぜひ皆さんに知っていただきたいということでホームページで公開されてますので、ぜひね、あのお子さんもしいらっしゃる方はぜひ読んで聞かせてあげてください。ちょっとですね、内容の方にも少し触れさせていただこうかなと思って、ちょっとだけ文章を、紹介させていただこうと思います。実際宮崎の更年期の被害っていうのはもう29万頭にも上るような、牛や豚、更年、偶蹄類と呼ばれるね、動物が殺されたと言われてますけども、今補償問題とかでも皆さんかなり、大変なことになってます。できればね、こういう被害の中で復興にね、専念していただきたいところなんですが、まあ、お金がなければね、復興も何もないというところでね、ぜひ政府とかでもね、働きかけも、いろんな人がやっていただければと思います。もう更年期って過ぎ去ったことでしょうと思っている方もいると思うんですが、ぜひ、ね、もう一度思い出して、いろんな、もし自分のところに 同じような被害が出たらということで考えていただければ、またあの、ね、あのこれからもし何かあった時にどう対応していけばいいのかということを、あの家族で、ね、話し合っていただければいいなと思っています。でちょっとだけあの中の文章を、読ませていただきたいと思います。お父さんの言葉なんですけども、俺が積み上げてきた20年間がたった1日でなくなってしまう。いや、俺の親父たちも毎日休まず頑張ってきたんだ。この町の奴らはみんな牛と一緒に育ったんだ。畜生、牛を殺して埋めるんだったら俺も一緒に。お母さんが泣き崩れたお父さんの背中を後ろから抱きしめました。なんで？どうして？うちの牛を？春たちは？さきの頭の中でいろいろな言葉がぐるぐると回っていました。お父さんとお母さんの話は難しくてさきには半分くらいしかわかりません。でも大きくて分厚い壁が自分たち家族の前にドスンと立ちふさがっているのを感じました。病気が発症した牛たちはもうほとんど殺されてしまったらしいね。部屋を出ていくさきたちの後ろからお母さんのつぶやく声が聞こえてきました。いうね、実際の農家の方たちはですね、本当に何年もかけて育ててきた牛がですね、一瞬にして一日にしてですね殺されていくという、大変悲惨な状況の中、こうやって暮らしてきたわけです。今もね復興のために頑張っていますけども、もうその中に、29万頭という数の牛、動物、家畜たちの、ね、命が犠牲になったっていうことをね、ぜひ皆さんももう一度考えていただければと思います。はい、とそんなようなところで、はい、
はい、
キマニアのコーナー、はい、ですね、
はいはいはい、じゃあススーとこまた、いや、はい、本当にね感動的なお話でした。
そうですね、
僕宮崎県に実は行ったことがなくて、実は僕九州にあんまり行ったことがないんですけれども、うん、でこれこの話でよくあるのでちょっと僕が違和感を覚えるのは、あ、私は宮崎県にゆかりがないんだけれどなとか、私は宮崎県に友達とかいないからなとかいう人がいるんですね、うん、でちょっと遠いような話でだなとかいう人がいるんですけれども、僕ね、そう本当にちょっとどうかなと思うんですけれども、あの宮崎であろうが何であろうが、これは同じ日本人同胞じゃないですか。
うん、
同じ日本人同胞が苦しんでるんです、宮崎にゆかりがあろうとなかろうと同じ日本人同胞であれば助けるのが当然ですよ。
うん、
って僕は思いますよ。
いや、助けるのは当然で、もうこちら宮崎にも、うん、こうね、あの宮崎を応援するためにってね、口蹄疫の被害について伝えたり、まあ、義援金、物産をこう買ったり義援金を送ったりっていうふうに書いてあるんですけど、実際義援金ものすごい金額が宮崎に送られてるわけですよね、まあ、何十億っていう、あの本当に義援金、一般の方々が集めたお金がいってるわけです。でその中何億ぐらいでしたっけね、20何億とか、まあ、確かそれぐらい言ってると思うんですけど、実際今政府がどれだけ補償するかって言ってるのは300億ですよ、う
ん、それは被害総額に対して充足するんですか。
全然足りないでしょうね、うん、あ、10億ですか。
現金が10億、
現金が10億ぐらい、
政府が
10億、たったのですか。いやいやいや、たったのですか。
最初300億って言ってたはずなんですよね。
最初、さらに30分の1になってるんですか。
で、あのその内訳も確か政府が全額出さないで、うん、地域の一部負担してくださいみたいな話をしてるわけですよね。
政府が10億だけ出します。300億という、特措法で決まったお金があるけれど、うんうんうん、そのうち政府が出すのは10億ですという話が今起きてる、
うん、
であとは地元でやれ、
まあね、あのその口蹄疫のためだけではないところで、あの地元にお金を、まあ、紐付きで落とすから、その分で、まあ、あのなんていうんですかね、手を打ってくれみたいな話もあるんですけど、実際ね、その義援金で何億ってお金が地元に行ってるのに政府がそれしか出せないっていうのはまずありえない話ですよ。あの
異常ですね。
異常ですよ。で、あのこの10年前とかにも宮崎で口蹄疫が起きた時がある、自民党が政権を取ってた時ですけども、うん、その時のノウハウっていうのが当時の分あるわけです よね、うん、でも今回の対策に、まあ、あのみんなで協力して地元を助けようっていうふうに動いてなかったですよね、
うん
うん、っていうのがもう本当にね、あの日本の国の在り方としてね、ちょっとおかしいなっていうのがね、
その10億っていう額が異常でね、10億って言ったら都心のビル1棟と同じっすよ、その10億で買えますから ね、それを宮崎県の被災者全体で10億ですか、
うん、そうなん
ですね、1個10億だったらまあ分かりますけど、
うん、まあね、
いやあのね、これね、どこの時代の話かと思って、僕ね、江戸時代にね、富士山の宝永大噴火の時にね、
ははは
その辺の藩がめっちゃ被害を受けたらね、あの幕府がね、国庫からね、あの貸金って言ってね、まああの被災されしたね人民を助けるためにって放出前とかやるんですよ、
うんうんうんうん、
国家が江戸時代なのにね、江戸時代以下じゃないですか、何ですか10億というのは、怒りが込み上げてきます ね、
あね、そういう、
どういうことですか、
ところに、まあ、なんていうんですかね、救済の手を伸ばすっていうことが今多分あの国民から求められてないっていう時代になっちゃってる、うん、だけどあのもしやらなくても、うん、だってあの政府の人が損するわけじゃない形になっちゃってるんですよ、うん、今、ね、だからそれがおかしいんですけども、
異常ですね、
まあ、ね、うん、ちょっとね、だからまあまあ、まあ、この本自体はですね、政治色は全然ないんですね、本当に絵本として、まあ、実際に宮崎で起きたことっていうのを紹介してるんですけども、まあ、こういうことを通して、いろんな、まあ、そのこれから未来のね、自分たちのことっていうのを、まあ、家族で話したりだとかっていう機会、友達と話したりとかですね、学校で友達と話したりっていうようなことがね、できるようになっていけば、
うん、なるほどね、
いい
これあのこれさっきちょっと打ち合わせの時に木間さんに話しましたけど、うん、イギリスでこれをはるかに上回る口蹄疫の、まあ、疫病というか薬剤が何年か前にありましたよね、あの時イギリス政府っていうのはどうしたんですかね、
イギリス政府ですか、
あの結構支援をしたように矢に聞くんですけ
ど、あの時はもう軍隊借り出して、うん、対策に乗り出しましたから、でもあの一気にあのお金は、お金もちゃんとあの一番最初にいく、うん、もう出すというので決めて、うん、軍隊も出動して、うん、でもうかなり 大々的にですね、
うん、
はい、国を挙げて殺処分などを行ったっていうことですね、
だって、憲法にね、国民の生命と財産をね、守るというかね、あの国民と生命の財産っていうのは保障されなければならないって書いているわけですよ、
うん、
で、なんで9条は守ってその憲法の条文は守らないんですか、
うん、だから
なんで9条だけは固くなに守って国民同胞を守らないんですか、
うん、それがちょっと
異常ですね、江戸時代以下ですよ、江戸時代なんかさっきも言ったけど貸金と、下に玉をと書いて貸金と放出米っていうので、うん、そういうのが飢饉とかが起こったらね、火山の噴火とかが起こったら幕府がその人民を統治する権力者なわけですから、うん、みんなでやるんですよ、放出米っていう、その備蓄してるんですから、当時の江戸幕府ですらその時のためにね、なんでこういう天変地の時に飢饉がないんですかね、飢饉はまああるのかもしれないけど、
うん、
額がね10億って言ったら個人でも出せそうですよね、大富豪だったらね、だって、まあ、某、ね、ソフトバンクの 会社の社長とかこんなんポケットマネーじゃないんですか、わかんないけど、ね、だってウォーレン・バフェットなんて個人資産3兆なんだから、ウォーレン・バフェットなんて8割ぐらいを、うん、なんか慈善団体に寄付してるんですよ、
うん、
2兆とかを、10億が個人で10億2兆できるのになんで政府が10億できないんですか、狂ってるなと、
うん、
国民一人10円ですよ、
あ、助けようと思ってないっていうところなんですよね、うん、あと、まあ、助けなくてもうん、特に何も起こらないだろうっていう、そういう、ま、そう、まあ、悪い言い方すると舐められてるっていうね、うん、言っちゃうとあれですけど、ね、でもそう 思われちゃってるっていうことは事実だと思うんですね、うん、今まで私たちが何も言わなかったから、うん、まあ、そういうふうに思っていると、政治家は、
いやだからね、うん、本当に異常ですよね、
うん、
まあ、だからただ多分個人が募金した金額は10億より多いですよね、
そうですね、
あ、それと合わせてなんとか、まあ まあ、その場しのぎ的なことはしているってことですかね。
そうですね、それがいろんなところで現金もされてまして、宮崎県でやってたいろんなところで、まあ、総額で全部合わせたらいくらかっていうのはちょっと私も把握してないんですけども、
まあ、何十億にはなるんでしょうけどね、うん、
ただ宮崎だけに行ったものでも十何億っていう形なんですよね。で ね、それ以外も合わせたら相当長くですよ。
いやだからこれは宮崎のことにとどまらず日本人同胞が国民の同胞が苦しんでいるわけなんで、宮崎にゆかりがあるとかないとか関係なくね、同胞なんですから、うん、同じ日本人なんだから今助けなくて何どうするんですか、
うん、
それをね率先してやるべき政府が10億したら出さないというね、狂ったこのねおかしなねことはね、本当に国民国家って何のために近代からずっと作ってきたのかっていうね、その近代の人類の英知も踏みにじるような行為ですね。それは国民国家じゃないじゃないですか、宮崎だけ違う国ですかね。でそんなような感じもしますよ。うん、なんか近代の人類 の思想とか近代の人類的な近代史の歴史の理念もすでに吹っ飛ぶようなことをやってますね。はなはないかんという言い方 したくないですけど、激高しますよねこれはね、
うん、なんかおかしい、
はい、じゃあそろそろカンペも出たんで、デモのお知らせというのを、ね、はい、なんかあっという間でしたけれども、
はい、
うん、なんかそちらにあるんで、
はい、チャンネルさくらからのお知らせということで、
はい、
そうですね、はい、今週末、
はい、
土曜日ですね、土曜日の20日の土曜日、
はい、
11.20 中国の尖閣諸島侵略糾弾全国国民統一行動 in 大阪、
はいはいはい、
ということで、大阪で、うん、尖閣諸島問題に対しての糾弾するデモがあります、
うんうん、
日時は、11月20日土曜日午後12時半までに大阪市西区の新町北公園にお集まりください、
はい、
ということで1時から集会で2時に浪速区の元町中公園へ向けてデモ行進の出発となり、3時半から難波駅のそば高島屋の向かい側丸井前にて街頭宣伝活動を行いますと、
うんうん、
で登壇予定の方々並びに主催ご連絡先はこちらに書かれている通り、一応
音声だから読みましょうか、登壇者の方、西村慎吾先生、宮城博先生、はい、水島社長ほかですね、はいはい、これ僕大学時代大阪にいたんでよく行きましたこの辺、鶴見緑地とか仙台塩津橋とかね、うんうん、あれですね、難波から、最後凱旋活動するってことですね、はいはい、ぜひ
主催は、まあ、頑張れ日本全国行動委員会、はい、そして、まあ、総合全国地方議員の会ということで、はい、連絡先もね
インターネットの方に
ありますので、
はい、ぜひ関西圏の方はね行っていただきたいです、京都大阪、は
い、
兵庫あたりは
そうですね、
ぜひこちら奈良も入れてぜひ行っていただきたいですね、はい、はい、ということで、さくらの方の、毎度毎度ですけれども、チャンネルさくらの2000人会ご入会のお願いがありまして、ちょっと僕読みましょうか、
はい、
チャンネルさくら2000人会ご入会のお願いでございます、チャンネルさくらでは広告主としてご支援していただく委員の方を引き続き募集しております、会員会費は一口につき毎月1万円でご覧のような様々な特典もございます。これは、特典っていうのはあれですよね、委員会の CM にお名前表記、インターネット放送総 TV の無料視聴、ね、チャンネルさくらがこれで無料で見れると、うんうん、で僕ねこれこの前の放送の時も言ったんですけど、家でちょっと考えて反省したんですけど、
うんうん、
これが無料っていうことはこれ毎月実質6000なんぼですよねっていうことですよね。
そうですね、
っていうこのヨドバシカメラ的なディスカウントもちょっと実質今なら6000なんぼなんですよこれ。だから僕考えたんですよ、いくらかなと思って、実質だから6000なんぼなんですよこれ。高いと思うかもしれないですけど、
うんうんうん、
よく考えたら6000円台なんですよね、結構お得だと思いますよ、うんうんうん、ということです、はい、ぜひ、ね、お問い合わせはチャンネルさくら2000人会事務局までよろしくということですね、
はい、
はい、もう一つありますね、
もう一つ、
あ、これ木間さんに読んでいただきましょうか、はい、チャンネルさくら、友の会、はいはい、ご入会お願いします、
先ほどのは、まあ、月1万円ということでちょっと、うん、高いという方は、うん、もしね、あれば友の会というのがまたあります、
はい、
でこちらのチャンネルさくら友の会というのは、うん、チャンネルさくらをご支援いただく委員会の方、一口につき毎月2000円で、
はい、
特典をこちらにある、
はいはい、
DVD 桜通信
年2本新って。でもこれも実質考えたらもうちょっと安くなるんですよね。だって DVD1 本そんなん500円で買えませんやんか。3800円ぐらいしますやんか。それを2本っていうことは実質1000何本になるってことですよね。っていうことですよね、
はいはい、
うん、オリジナルストラップ新ってあのかっこいいやつですね、
はい、うん、月2000円でこれ入れますっていうことでね、う
ん、これは結構これコストパフォーマンス高いですよね、
はい、この、うん、まあ、先週もご紹介しましたけども、
黒にこの、はい、これを
かけて、桜の花びらのね、
こうしてここにデモの時に、あ、スタッフ的なね、こんなをやると、はい、ですよね。だからこれ2000円はね、1600円ぐらいじゃないかなと思っていました、うんうんうん、はい、ちょっと計算してみたんですよ、はい、家で。
あ、そう
そうそうですね、
はい、まあ、こんな、はい、あの毎月2000円から、ご支援できる、うん、会もありますので、うん、まあ、ぜひぜひ、もしよろしければこちらの方ご入会いただければと思います。です、ね、よろしくお願いします。
はい、こんなかっこいいストラップも作ってんだったら、これね、ここでしか売ってないというか、これでしか手に入らないですよね、多分。
これ有料では売ってないものですよね。
売ってない、
非売品です、非売品。
すごいな、うん、ぜひ、はいはい、僕も なんとか頑張りたいなと思います。あ、はい、さっきの大阪のやつは、デモのお手伝いをしてくださる方は11時に集合ということで、いきなり行ってもいいってことですよね。いきなり行ってもいい、11時に新町北公園、大阪市西区ですから、これは何だろうな、うん、環状線で言ったらどこの駅なのか分かんないですけど、ちょっとごめんなさい、新町、大阪市西区の新町、あ、こっちか、新町北公園の12時30分は一般の方で、デモ参加者の方で、協力していただける方は11時、1時間半前にこの新町北公園に集合、うんうん、あ、地下鉄四ツ橋線四ツ橋駅ですね、
うん、
はい、だからちょっと あれかな、難波の方から行ったら近いのかもしれないなっていう感じですね。天王寺の方から行ったら近いですね、はい、ということです、はい、はい、ですね、
こんな感じで、
はい、
まあ、もしスタッフで参加してい
ただける
もらえるという方がいたらですね、ちょっと11時にこちらの公園の方に行っていただければと思います。
はい、はい、ですね、という感じですけれども、はい、まだあと5分ありますので、
あと5分ぐらいにな
って、いやー、どうしましょうかね、まあ、いろいろね、僕ね、さっきちょっともうハイスピードでね、30分もバッコンバッコンね、はい、バッコンバッコン
やっちゃいましたけどね、アニメの話がね、
いや、これね、2時間やろうって言ったらやるんですよこれまた別のなんか機会があればあれですけれども、はい、本当にね、今言ったように、そのボトムアップからの、力っていうのがまさに今求められています。それはデモにしたってカルチャーにしたってみんなそうなんですけど、もうね、なんかね、人様がなんか強大な権力者がいて、その権力者が何かをやってくれるとか、要はいわゆるお上意識ってやつですよね。お上が偉い、お上が何かをやってくれる、お上が黙っていたらお上が何かこう いい案とかね、いい政策を出してくれて、それにいいダクダクと従っていればなんか安泰なんだ的な、その上からの近代化的なね、明治維新以降ずっとやってきた上からの近代化、上からのトップダウンの命令っていうのはもうね、もう終わったんですよこれからはね、そのボトムアップだから、漫画とかアニメの世界ではずっとやってるんだけど、それをちょっとね、この政治の方にも拡大していったらいいと思うんですよ。ボトムアップから、民衆の力から上を変えていくっていう ね、
う
ん、これがね、なかなか日本では本当の民主主義っていうのはボトムアップなんですよね。住民投票にしたって何にしたって、そのアメリカも、まあ、フランスから始まるその近代のあれですけれど、それにしてて全部ボトムアップなんで、結局ね、まだまだなんか政治的にも日本お上意識が強いなって思うんですけど、お上、うん、ね、今の政府ですけど、民主党政権なんてね、うん、何も言って、なんか待ってたら何か言ってくれるどころか、待ってたらさらにマイナスで削られていって悪くなりますから待ってるんじゃなくて、自分から言ってちょうどちょんちょんぐらいなんで、うん、もっと頑張ってようやくプラスになると思いますよ、今の政府だったら、うん、だからね、なんかボトムアップからそういうのをやりたいなというふうに、ぜひ皆様、大阪の方は本当に参加していただきたいなという感じで、有志の方もぜひチャンネル桜の2000人会に、ね、参加していただきたいなということで、スタッフ紹介の担当がありましたので、はい、スタッフ紹介ですね。まあ、なんでスタッフ紹介するかっていうと、まあ、我々素人の、まあ、僕も木間さんも素人で、まあ、このスタッフっていうのはチャンネルさくらさんの場所をお借りして いるし、チャンネルさくらさんのスタッフの皆さんにも助けていただいています、技術的な部分で。ただね、ただやってるのは本当に僕と木間さんのような素人の人間なので、ぜひね、これ毎回スタッフ紹介をして、なぜスタッフ紹介するかというと、そういうところで皆様と同じ地平で、皆様と同じ人間がやってるんだよっていう、こういうことと言いたいなということで、スタッフ紹介ですね。プロデューサー風の中の畑さんです。はい、 風の中のハドさん。はい、
あ、イ
ケメンですね。はい、はい、ディレクタークルーンさんです。はい。おお、すごい、一人一人すごい。
イラストを
描いて、はい、でカメラおまるさんです。あ、はい。はい。サンクス。
このイラストもおまるさんが描いてくれてます。
そうですね。すごいですね。で AD 猫又葉っぱさんです。はい。
はい、猫又。
おお、可愛い。にゃんこですね。はい、というような感じの面々がやっております。本当に、はい、皆様と同じ地平に立ってね、うん、同じような目線で、僕もねその辺の、千葉の界隈で普通に歩いてますから。木間さんもね、神奈川の方行ったら歩いてると思うんで、ね、声かけてくれたらいいと思いますよ、はい、うん、というような感じですけれども、なんか最後に木間さんからありますか。
私からですか。
何でも結構です。何でも結構です。はい、
何でもですか、
うん、
まあね、さっき、牛が消えた日を紹介した時も言ったんですけども、ええ、今ね、家庭とかで政治のことについてもうちょっと話してもいいじゃないっていうのをね、うん、思うので、うん、ぜひね、こういうテレビとかでもこういう番組やればいいと思うんですよね、うん、そうそう、お茶の間でご飯食べながらこういうの見ながら ね、 ね、話してくれていいと思う。
昔のね、60年代安保の時はね、デモをやってると女の子にモテるって言って、うん、村上龍がね69っていう小説を書いたんですけど、あれはね、もうね、完全にね、あるマドンナにモテ会がために全部デモをやっていたんだって自分で言ってますからね。それでもいいんですよ、別にぶっちゃけ。
まあまあ、
うん、そういうのをもう一回保守でやったらいいと思うんですよね、うん、僕はね、
こういう話してると、うん、かっこいい。
うん、いや、そうですよ、そうですよ、ね、だってかっこいいもん。だって政治っていうのはだってそもそも素晴らしいことだから、うん、我々自身のことなんでね。ということで、ぜひ来週もまた同じ時間でございますけれども、はい、来週何話すとかあります？まあ全然決まってませんよね。
特に決まってない
んですね。なんかね、みんなコメントをちょっと見てたら、キマニアの世界を知りたいよって、キマニア、キマニアっていう、
そんなのありますか？全然コメント見てないんで、いやいやいや、私なんか何言われても信じちゃいます。それ、
キマニアが人気のようでした。
あ、そうですか。
木間さんのなんかそういうなんか趣味の話とかもいいんじゃないかなと思いますね。
まあ、政治に関わらずね、いろんなことを話していければと思います。そうですね。
はい。っていうような感じで、そろそろあと何秒ですかね。まだですか。はい。
はい。
はい、2、1ということでありがとうございました。
はい。はい、どうもどうも。ありがとうございました。
はい。また来週お願いします。同じ時間です。
はい。
終わりですか。まだある。
まだ映ってるのかな。
あ、まだあるんですか。あ、なんか3、2、1って言った。